それではただいまから、そうせずにはいられないと題して、榎本先生から説教をいただきます。
おはようございます。先ほど言いましたように、今日はペンテコステの礼拝を守っています。主イエスの父が約束されたものをあなた方に送る高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさいという言葉を守って弟子たちはエルサレムにとどまっていました。エルサレムはおっかないところで、いつ殺されるかわからないけれども、ここにとどまっていなさいよ、助ける人を与えるから。そして待っていて、今日このペンテコステの日にですね、心を合わせて熱心に祈っていたら、そのところに聖霊が下って、弟子たちは外に出てみんなにイエス様のことを話し始めたということです。一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国の言葉で語り出したとあります。この日から弟子たちは大通りに出てイエスの証人となりました。ペンテコステというのは、イスラエルの過ぎ越しの祭りから50日を経た、そして50日祭というのをしていました。ある収穫をする祭りでもあります。それをペンテコステと言っているんです。で、キリスト教は、イエス様が復活なさってから、イースターから50日目というこの日に、ペンテコステ、50日ということの中にですね、聖霊降臨、イエス様がお約束の聖霊をくださったという、そのことを記念する日として、祝福のペンテコステの礼拝を守るようになりました。で、この日からいわば教会が始まったと言えます。教会の誕生日でもあります。それまでは隠れて集まってビクビクしていた信者たちでしたけれども、この日から外に出て、誰をも恐れないで、そうせずにはいられないように、キリストを明かしし、そこからだんだんと教会、イエス様を信じる人たちが増えていって、教会ができてきたのです。弟子たちが立派だったから、聖霊が下ったのではないんです。先ほどのヨセフの話もありますが、ヨセフが立派だったからエジプトで総理大臣になったんじゃないんです。聖書は神が共におられたからとあります。どんなに悪意を持ってヨセフをやっつけようとしても、それがかえってヨセフを本当に重要な働きをさせるチャンスになっていったんです。教会もまた、ものすごく大変なことがあったんですけれども、その大変なことがあることによって、人々が救われ、教会が教会として成長していったのです。今日のテキストは、パウロの使徒職について、使徒職っていうのは、12人、イエス様の弟子が12人いたんですが、その人たちのことを使徒と言います。まあ、広い意味では、イエスの弟子という意味でしょう。イエスの弟子としてこの世の中に福音伝道していく人たちのことを使徒と言います。で、この使徒職は人から認められるのではなくて、神から召された、神からこの力を与えられたんだということを持っています。彼はその職をイエス・キリストの任命によりものであって、この世につけるもの、あるいは神以外の他の誰によっても任命されるものではないことを強調しています。ですから任期を取ったりへつらったりする必要はないのです。神からの証明により頼む、その意味では使徒の務めを担っているものは世界のただ中にありながら、同時にこの世界から、人々から区別された存在であり、またその使命を持っています。 教会の使徒は神に召されたものであり、この世から自由でありつつ、また教会に召された人と言えます。まず使徒はこのペンテコステが父から約束されたもの、聖霊によるものであったように、上からいただくものです。任期や学識や縁者であるのではありません。地縁血縁から分離された職業がこの職業なんです。で、私はよくこの榎本康郎先生の弟だから聖母教会に来てるんですか、そういうんではないんです。それで来てんだね、そう、お寺みたいなもんじゃないんです。私は私でここに召されてきてるんです。で、私は大体北海道行ったんです。もう榎本康郎から血縁も嫌だと思って、もう全然名前の聞こえないところ行きたいと思って北海道行ったんです。本当に榎本康郎は全然知る人もいないし、施工協会も知らないし、で今日相馬信之さんという方が国交協会から役員の方が来てくださっています。その方ちょうど、まだ青年でした。そこ行ったんです。もう全然知らないと。それが私にとって必要だなと思ったんです。で、基本的に牧師職っていうのはですね、誰それがあるかとお寺と違うんです。神様から召されたんです。でも神様から召されて、また私はここに使わされていると思っています。もちろん人の関係や人のつながりというのはとっても大事なものがあります。しかしそれが優先的に存在を決めていくのではないということであります。神様からの命令を受けて始まるのが使徒職。ですから使徒職は全てのものから自由なもの、どれからも独立したものでなければなりません。また同時にですね、キリストにあるということは他のキリスト者との交わりにあるということでもあります。ただ自分は神様から召されたんだと言って人と関係ないで自分だけ独善的になるものではありません。使徒職はこの教会、人々の中でこそ確認されるのです。徹底的に人の中に使わされ、奴隷のように人に使えるのです。人の中で職務は確認されなければなりません。弟子たちが他の国々の言葉で語り出したように、独り言を言うのではなく、どの人に対しても分かる言葉で、みんなは知らないというかもしれないけども、神様から任命されたんだから、私はここに来る、ここに土を本当に切るというその使命感があるんです。神様から使わされたから、うちの家族関係ありません、夫も関係ありません、友達も関係ありません、私は神様とだけ交わってるんです。これは神様と交わってるんじゃないんです。神様と交わってるということは、徹底的にまた同時にそこに使わされている職場、家庭、地域に使えるものでなければなりません。たとえそこで知らない、全く知らない、それこそヨハネのヨセフのエジプトに使わされたように知らない敵ばっかりのところに行くかもしれません。しかし神様に召されたものはそこで万民の友を得ているんです。どんな孤独な存在であったとしても万人の友を得て、それゆえにその敵と思われる人たちの中に入り、愛し、交わり、そして豊かにされていくのです。そのように牧師もまた神から召されたものでありながら、この世に使わされ教会の人たちに使えなければなりません。神からの召しに預かるという自覚を証明感と言います。この証明感は孤独なんです。先ほど言いました、我は信ってありますよね。信仰告白にね、我は信、一人なんです。そして、我らは信ずということ。教会の中で信ずる。 そういう時には孤独です。人からもうむちゃくちゃ言われることもあります。しかし神様は万民を私たちに本当に与えてください。孤独なものでありながら一方的な神からの力を待たなければならないんです。それは一回的なものではなくて日ごとに新しく受ける、連続するものです。受けるんです。孤独はペンテコステの弟子たちは孤独でした。しかし彼らは聖霊をしっかり待ったんです。私たちもまた生活の中で孤独である中でですね、神様からのこの助けをいただくものでなければなりません。パウロは自分の使徒職とその働きについてそうせざるを得ないとも言っています。私たちは孤独でありながらまた教会の人たち、地域の人たち、兄弟姉妹とともにこの聖霊をいただくんです。ですから牧師である私もまた小さな存在でありながらそうせざるを得ないものがある。神からの証明をいただくからです。日ごとの祈りと聖書から受ける聖霊の力です。今日読んでいただきました聖書の箇所にですね、こういうふうな言葉、17節をちょっと読んでいただきますと、自分からそうしているなら報酬を受けるでしょう、しかし強いられてするならそれは委ねられている務めですとあります。自分から進んでするならいい、でも強いられたら嫌ですよね。しかしここに書いてあるのは違うんです。自分から進んでするんじゃなくて強いられてしてるんです。強いられてるんです。で、強いられることがなかったらダメなんです。人間は自分から進んで気向いたからするっていうのは自分主体なんです。上からいただくっていうのは強いられるんです。そして強いられるがゆえに私たちはそうせざるを得なくなるんです。私は嫌なんです、私もあの人嫌いと思うことがある、でも強いられるんです。その職場に、家庭に、地域に強いられるんです。そしてそうせざるを得なくなるんです。そこに神様の恵みがあるんですよ。皆さん進んでするっていう、そうせざるを得ないというのは進んでするんじゃないんですよ、強いられてするんですよ。私たちは職場にあっても地域にあっても強いられてすることがあるでしょうか。強いられる時にもう孤独で仕方ない、不安で泣きたくなる、もう逃げ出したくなる、そういうところで待つのです。上からの力を待つのです。必ず神様が約束を送るからと言ってくださるんです。そしてそれを受けたのがペンテコステなんです。そして地域に入り、職場に入り、仕事に入り、自分自身を受け止めるんです。受容するんです。それがペンテコステです。で、パウロはですね、そのことをですね、この私自身、兄弟たち、すなわち肉により同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられても、前は呪われてもよいとさえ思っている。それほどになるっていうんです。ここは自分中心じゃなくなるんです。キリストに捕らえられましたから、上からの召しに預かり、そうせざるを得ないのです。施工教会の一人一人、ここにいる子供たち、青年たちを年寄りまで、キリストが愛された人たちです。私たちは進んでというよりも、強制されて強いられてそこに置かれているかもしれない。それでいいんだ。目に見える教会、 牧師であるこの資格はこの教会を生み出す、この教会に仕えることです。この職場に、この家庭に、この地域に仕えることです。そこで歴史の形成に参与するんです。キリスト者にとって継続的に使徒職を担っていくことの資格はこの上よりの助けにあります。パウロの証明は神の召し、キリストの捉えられたものという誇りを持って自分自身をキリストイエス様の奴隷と呼んでいます、ね、奴隷というんですよ。自分は奴隷なんの嫌いですよね。あの人私バカにした、なんか暗号で使って偉そうにしてやると思います。しかしパウロは私は奴隷になる、奴隷は雇われてる人とは違います。雇われている人は賃金や報酬を要求しますけれども、奴隷は賃金や報酬は要求できません。それを受けずに働くのです。しもべが命じられたようにしたからといって主人は彼に感謝しないのは当然です。そうせざるを得ない、上からの力を受けるからです。いくら止められても人を愛し、この世の人たちのために尽くしたい、互いにこの世界を平和に暮らせる社会にするために、この身が神に捨てられても構わんじゃないか、そのために私たちを奉仕させていこう、これが教会の姿であり素晴らしいんです。これがワンダフルなんですね。自分の好きなこと、自分が気の向いたことをするのは大したことないです。そうではなく神様が私たちを召してくださった、そしてそこで私の力は本当に何にもないような存在であるかもしれないけど、ね、弟子たちはそこで聖霊をいただき本当の主の証人とされていった。私たちもそのように使わされたものだと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、ペンテコステの礼拝を感謝します。主よ、どうぞ私たちをあなたの御用に用いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。